本日のテーマは、ニトベイナゾーでございます。ニトベイナゾーは一時期太田イナゾーという名前で、呼ばれました。これは東京の叔父のもとに、子供がいない叔父の、太田時俊さんのもとに身を寄せたという時期があったからですね。ですので、太田稲造という学生名で札幌の学校では過ごしているんであります。実は私はたまたま行った大学が北大でございまして、その時に助養寮というですね、 YMCA の寮で1年間学生生活を送りました。でそこは非常に古めかしい建物で、大先輩のいろいろな残していった本とかが残っていて、ある時古い書棚を見たら、こんな分厚いですね、英文のジャスティフィケーションというね、義認という、神様から罪ある人間が義とされるという、その義認というジャスティフィケーションという、このぐらい厚い英語の本があるのを見て、なんだろうこれはと思って、表紙を開いてみたら、綺麗な字で英語でサインがしてあったんですね。稲造太田と書いてあったんです。あ、太田稲造さんが読んだんだと。で、ニトベイナゾーがこの本を読んだのは15歳か16歳か17歳です。だからもうね、破格の英語力があったということがよくわかりますね。多分英語力においてはネイティブの人も遠く及ばないほどの使い手であったということでありまして、今日も話題になります武士道という英文の名著がありますけれども、今でもアメリカその他で非常に広く読まれていて、版を重ねているんですけれども、この武士道という著作は英文学の主翼であるというふうによく言われるんですけど、英文学といってもですね、書いたの日本人なんですね。そのぐらいに英米人の心を強く打った名著を書いているわけです。さて、ニトベイナゾーはこのように5000冊、それから、国際連盟、というようなことで大変有名であるわけです。また武士道の著者としても大変有名な人であるわけですけども、今日はせっかくですのでもう少し、詳しく見てみたいというふうに思います。話がややこしくならないように、一応お手元に資料がいってるかと思いますけども、そんな資料も見ていただきながら聞いていただければ幸いに思います。ニトベイナゾーが生まれたのは1862年、文久2年の9月1日です。1862年といいますと、あと明治の夜明けまで6年という、幕末も幕末のこういう時代だったんですね。でニトベが生まれたのは、稲造が生まれたのは南部藩といいまして、今の岩手県と青森県の東部にまたがる、今は岩手県に属していますけども、盛岡に生まれたわけですね。で盛岡のね、侍の子、三男坊として生まれてくるわけですけれども、侍にもね、身分のまた格差があって、一番上が上司、真ん中が中司、三番目が下司というわけですね。上司と下司では、天と地ほどにもまた待遇が違ったということが言われていますけれども、上司の家に生まれたのであります。で、兄2人、姉5人の末っ子という中で、稲造はとても可愛がられるんですけども、実はですね、このニトベイナゾーの家柄というのがとても面白いので、それを紹介しないではいられないわけなんですね。そこに書かれておりますように、偉大な祖父伝と書いて都東って読むんですけれども、この都東さんのさらにお父さん、ひいおじいさん、曽祖父が伝蔵というんですね。この伝蔵という方は儒学者であって、また軍学者であったんですね。当時の藩主が非常に凡庸なつまらない男でありまして、業を煮やした伝蔵がかなり激しい言葉で藩主に向かって、きつい言葉で直面をしたんですね。 そして藩主を怒らせてしまったんです。その結果、家禄没収、所払いということで、追放になってしまったんですね。追いやられたところが下北半島の恐山の近くの川内っていうところでした。本当に石品洗うがごとしという窮乏生活で、彼はかろうじて材木の売買で飢えをしのぐというふうな苦労をしたのが曽祖父の伝蔵さんなんですね。伝蔵の伝はこの難しい伝に蔵と書く伝蔵であります。結局は6年で流宅、流刑というか流宅を解かれて盛岡へ帰り、最後はですね勘定奉行を務めるというぐらいに、また栄達を遂げるわけでありますけれども、並々ならない苦労をしたわけですよね。ところが実は運命というのはとても不思議なもので、この青森のですね寒風吹きすさぶこの下北半島で材木を商っていたという窮乏の時代、この息子の津藤という方ですね、難しい伝という字を書いたこの津藤さんは父親に連れられて森林の中を縦横に行き巡るわけですね。そこで木材の良し悪し、木材の種類、木材の育ち方、あらゆることをですね彼は学ぶのであります。でそれがですねまさか後になって大きく役立とうとは息子の津藤さんにも思わぬところであったというふうに思います。実はこの津藤さんも大変偉大な方であったんですね。何しろこの新渡戸家にはパイオニア精神が満ち満ちている、逆境にへこたれないというですねそういったスピリットが、なんかずっと息づいているのではないかなというふうに思うのですね。この津藤さんは実は三本木原一帯に広がる広大な原野に目をつけるわけであります。しかしここはですね水が流れない不毛の大地であったんですね。この津藤さんはこの大地を肥沃の大地、稲を豊かに実らせる大地にしたいという夢を抱くようになっていたんですね。ところが当時南部藩は財政が逼迫していたために容易に許可がおりませんが、そこはこの津藤さんの努力とそれから頭脳明晰な彼が説くその言葉に藩主もまた藩の上層部もついに心動かされて新田開発が実現の運びとなったんですね。時に安政2年1855年のことでした。津藤氏は三本木原新田御用係を仰せつかったということですね。そしてこの三本木原の新田開発は、5年の歳月と総工費3万4000両を費やす大工事となったんですね。どういう大工事であったのかといいますと、奥入瀬川の上流から三本木原までおよそ 20km の距離に水を通さなければならない。当時はダイナマイトもないですし、測量器具もありません。全く、その綱ひもと、それからつるはしと、それからカンテラというふうなことで測量をし、原始的な機械でコツコツコツコツとトンネルを埋まっていく。そして、山の岩の様子を見ながら直線上に掘れないので迂回しながら曲がりながら、この、難工事をついに、完成させていくわけですよね。そして、ついにですね、5年後に疎水工事が完成し、今でもそれが用いられています。この三本木原中央貫流する疎水を、稲追川、稲が生まれる川、稲追川というふうに呼ばれていて、今写真でご覧いただけるように実に美しい、田んぼが緑を連ねているという、実はこれはユネスコの未来遺産になっているんですね。 で、この大工事を完遂したのが、この、祖父の津藤さんということなんですね。そして、この工事が完成して、間もなく、翌年ですね、この息子の十次郎と奥さんの関に三男が誕生した、ということで、この子に三本木原で初めての収穫米45俵が収穫されて喜びに満ちたわけでありますが、それにちなんで稲之助という名前をいただくわけです。まあ、後にですね、将軍の子供と同じ之助という言葉は同じということで、恐れはばかって稲蔵というふうに名前を変えることになりますが、この稲蔵の稲というのはこの三本木原に水が通り、莫大な広大な美田を要する美しい土地になったということが背景にあるわけです。三本木原、現在の十和田市なんですね。ですから、この十和田市の方々はこの新渡戸ファミリーに対しては格別の尊敬と、まあ、感謝の思いを持っておられるということなんですね。父親の十次郎とこの関はこの良き伝統を継いで、さらにこの地域の発展に尽力をしていくわけですよね。でこの十次郎はこの大事業を完遂した津藤の息子ということもあってですね、エリート街道を爆進していくわけですね。目付役、蕎麦役、勘定奉行、江戸留守居役。江戸留守居役っていうのはどういうことかと言いますとですね、藩主が地元に帰っているときに、国に帰っているときに、江戸の藩邸を守る実質上の藩主の役割ですね。それから用人、まあ特別補佐官みたいな形ですね。そして、まあ、あの新渡戸家は順風満帆の時を迎えるわけであります。ところがですね、十次郎は非常に夢大きい人でありまして、さらに、大きな、プロジェクトを考えていくわけであります。そうして、そのためにですね、かえって何か、下心があるんではないかと、自分のための一種独立王国を作るんではないかという疑いをかけられてしまうんですね。そしてその彼の出世を妬む人たちも多く、彼はついに蟄居を命じられるわけですね。そして暗い室に閉じ込められた十次郎は1年3ヶ月の間悶々とした日々を送っていたんですけども、慶応3年、明治の世を翌年に控えた1867年、48歳で他界します。一説には自害したのではないかというふうに言われています。まあ、新渡戸家に阿吽が立ち込めたわけでありますね。話は戻って、お母さんの関という方なんですけども、この新渡戸家に伝わるパイオニア的な先進的なそういう合理的な考え方ということをお母さんの関も非常になさっていたわけであります。実はこの地方には肥えた馬や肥えた牛をたくさん飼っている。でもですね、誰一人食べようとはしない。それは長年の仏教の教えで殺生はいけないと、牛は食べられそうになった牛がお寺まで逃げてきたという話もまことしやかに伝えられていて、殺生は良くないと言ったんですね。ところがある時に関は子供たちを集めて、今日は特別なご馳走をしますって言ってですね、予告しておいて、何やら食事の場所に行ってみるととってもいい匂いがするんですね。今でいうすき焼きかしゃぶしゃぶのようなものだったんですね。で目を見張って子供たちはごくりと喉を鳴らしてですね、なんだこれはと思ってみる。でこれは牛肉というものでございます。というふうに、稲造、当時は稲之助は思うんですけども、 お母さんが食べてみなさい、これは滋養があります。食べてみたら、うわうまい、世の中にこんなにうまいものがあったのか。そしてですね、ニトベッカは多分日本で牛肉を食べた、まあ、最初の家族とは言いませんけれども、最初のグループの家族の一つであったことは間違いがないですね。良いものはどんどん取り入れる。実はですね、この迷信との戦いを平気で破っていく、そういうパイオニアの精神があったんですね。それは牛肉を食べるということもそうでしたし、それから当時はですね、神棚に光明灯明を灯すというようなことであっても、火打ち石を用いたんですね。火打ち石が正常な清い火だというふうに思われていたからです。ところがニトベ家にはですね、オランダ製のマッチがあったんですね。このマッチはどこでもちょっとこすると火がつくんですね。しかしそれは日本ではね、汚れたものと言われた。オランダっていうのは実はオランダ製じゃなくてヨーロッパのことだったんですけどね、調べてみると。ヨーロッパから来るというものはね、何が混じってるか分かったものではない。獣の油、獣の血、いろんな怪しいものが材料になってる、汚れてる汚れてるって言ったんですね。ところが稲造からしてみるとですね、実に便利じゃないですか、あの木打ち石よりもですね。それからオルゴールというその音楽を奏でる小さな箱、もう不思議で不思議で仕方がない。それから家に出入りしているお医者さんが教えてくれたアルファベット、日本語の文字と違うこの文字に彼は非常な魅力を感じていくわけですね。西洋から来るものというものは素晴らしいものがいっぱいあるんじゃないかという好奇心が少年の心にムクムクというふうにこう起きてくるわけですよね。またこの父親、またおじいちゃんたちもそのような先見の明があったんですね。先ほどこの三本木原に水を通すために山の岩をうがったという話をしたんですけども、山にですね、穴を開けるということはね、当時はね、もうやめろやめろって言われたんですね。たたりだと、山の神様の腹に穴を開けるようなものだと。そして実際に、そのような工事に入った時に雷鳴が轟き、風が吹いた時にほら山の神様が怒ったってみんな恐れひるむんですけども、津藤は全く気にせずに工事を進めると、まあ、いうふうなことであったんですね。こういうパイオニアの精神というものが実はこの水戸部稲造を作っていく大きな土台、母体になったというふうに思えなくもないのであります。武士の子として生まれたこの稲之助はいよいよ5歳になって袴着の式というのを行うんですね。一丁前に袴を履いて、そして本物のですね、刀を腰に刺す。そして361の目のある碁盤の上にしっかりと立ってですね、そして周りに親族親戚が集まって見守るという、腰に刺しているのは真剣です。そして自分が武士の子であるというこの何て言うんですか、自覚に体が震えたことを昨日のことのように思い出すというふうに晩年に稲造は述べております。なんで碁盤の上に立ったのか。碁盤は世界を表しているんだそうですね。自分は世界の上に立つんだというこういう儀式があったわけですね。武家社会の最後の時を迎えているということをまだ人々は知らなかったんですね。しかしついに起きた戊辰戦争、南部藩は幕府側についていたために大変な苦境に遭うわけですよね。奥羽列藩同盟に属し、なんとか幕府軍についてですね、薩長の新政府軍と戦うということを繰り広げて、会津藩は徹底的に踏みにじられていくわけでありますけれども、南部藩は幸いに、砂漠派幕府側についていたにもかかわらず、その被害は割合と軽微で済んだんですね。それはいろいろ理由はあったんですけども、そのうちの一つはこのおじいさんの津藤さんの 賢明な、賢いその対応にも大きくよるところがあったと思います。まあ、新政府は南部藩に対しては割合と寛容な態度を取ってくれて、その政府軍、新政府との交渉役に立ったのがこの新渡戸津藤であります。そして結局家老の一人である奈良山佐渡という人、一人が切腹をすれば、あとはお咎めなしというところにまで、まあ、交渉を詰めていくわけですよね。まあ、破格のその寛容な、まあ、待遇であったということなんですね。ところが奈良山佐渡の切腹に対して、皆さん切腹の時にはですね、解釈役っていうのあるでしょ。本人は腹を切る、ね、苦悶の絶頂に達するその時に、上からスパーンとこう首を落とす、解釈ですね。この解釈役っていうのはですね、友人がするんですよね。その友人に指名されたのが、太田時俊っていうおじさんなんですよ。それでこの奈良山佐渡と太田時俊という人は親友だったんですね。それでですね、この親友の首をはねるに忍びないと言ってですね、この太田時俊は、脱藩して、江戸に蓄電する、まあ、逃げていくわけですよね、というふうなことがあるわけです。しかし、まあ、明治か江戸から明治に世は変わって、この太田時俊は図らずもですね、東京に出ることを願って、そこで勉強したいと願っている稲之助、そして稲造と名前を書いたこの兄の息子を預かることになろうとはまさかこの時思っていなかったわけですよね。ですから太田稲造というふうに名前を変えて養子とされるわけでありますけれども、この太田稲造が東京英語学校、後の東京大学ですよね、の前身ですけれども、そこに行くようになったのはこのおじさんの太田時俊が親友の家老の首をはねるのが嫌だと言って東京に蓄電したということが背景にあって、そのおじさんを頼りに、まあ、勉強に行ったということなんですね。不思議なことであります。そして、彼は、まあ、エリートの集まる東京英語学校で他にも学校行ったんですけども、めきめきと、まあ、頭角を現していくんですね。そして学生たちはみんな、末は博士か大臣か、政治家になる、あるいは学者になる、とにかくこう新しい日本をリードする人物になろうというふうに、まあ、法学に志を固めていたその時に、この東京英語学校に、西村貞というですね、まあ、多分、貞というものだと思いますが、文献によっては M 先生としか出てこないんですけども、西村貞というものでしょうかね、先生が来てですね、日本がこれから必要なのは科学であるということを言うんですね。欧米列強に日本がかなわないのは科学の分野である。我が国は残念ながら物理科学、自然科学において欧米に大きく遅れを取っている。故に諸君、法学も大事ではあるが、自分の栄達を考えるより、日本のこれからの土台は科学である、ということをですね、熱弁振るうわけですよね。そしてこの太田稲造をはじめ並みいる生たちは、あ、そうなんだと言って、この理系科目 の習得に、まあ、情熱を燃やすんですね。ところがですね、この太田稲造は非常な天才的な頭脳を持っていた人だったんですけども、ただ一つ苦手だったのが数学だったんですね。稲造は、後に書いた随筆の中でこの数学のことを憎い目ぎつねと呼んでいます。この憎い目ぎつねはいつも私を裏切る、 捕まえたと思うと逃げていく。あいつになったら私の味方になってくれることか。今日も裏切られた、またこれからも裏切られるということでですね、持て余して数学がなかなか身につかない、そういう自分がどうして理系進めるだろうかという、こういう反問があったんですね。ところがそんな時に明治天皇があろうことか、その東北巡行をなさるわけですよね。つまり新政府軍に最後まで戦っていた東北の諸藩、その荒廃した国土、また荒廃したその人々の心をいささかでも慰めたいというような思いを持って、恐れ多くもということでありますけれども、明治天皇が行幸巡行なさったということですね。そして皆さん、明治天皇はどこに来たと思いますか？二戸部家に来たんです。なぜ来たんですか？このね、三本木原の開拓見事であるというわけですね。そしてね、本当にこの地域の発展のためにご苦労であったとね、天皇陛下自らがお言葉を賜った。もうすでに伝蔵は他界しておりましたけども、津藤は感激に打ち震えているわけですね。そしてその地域で一番の立派な屋敷であったこの二戸部家に、なんと明治天皇が一泊されていったんですね。そしてね、ご貸金50円、当時の50円といったらちょっとすごいお金ですね。そのご貸金50円を宝物のようにお教えいただいた二戸部家は、それを家族、それから家族、この二戸部家に使える下男下女、そして全ての人に分け与えたんですね。そしてなんと東京にいてこの天皇陛下にお目にかかることができなかった稲造にもお金が送られてきたんです。そして稲造は感動に宙震えてですね、今後もこのような良き技に励むようにという、その天皇陛下の言葉が大きくヒントになって、自分は理系に行きたいが右常数学とはこりごりだ、しかし農業農学という方面に対して自分はもしかしたら自分の天職があるんではないかということでですね、農業に目を向けるわけですよね。そしてこの東京英語学校に勧誘に来た札幌農学校の職員がいたんですね。そして札幌農学校に君たち学ぼうではないかと熱弁を振るい、そして私も行く私も行くと次々に手を挙げていった中に、宮部金吾、内村勘蔵、佐藤翔介、そういう方々がいたわけですね。そしてそこに名前をさらに連ねたのが、二戸稲造であったわけであります。この東京英語学校には、マリオン・スコット先生という英国人の先生がおられて、この先生から計り知れず、影響を受けたんですね。このスコット先生は本当に選ぶらない先生で、分からないことは分からないというふうに言う先生に初めて会ったと稲造は感動しているんですね。そしてこの先生の言うことは信用できるということで、ごくごく水を飲むかのようにスコット先生の教えを受けていく。でスコット先生の教えを受ければ受けるほど、このスコット先生の背後にある考え、スコット先生はクリスチャンではなかったんですけれども、背後にあるのは聖書であるということに気がついたんですね。この欧米文化の根底には聖書があるということをいち早く見抜いた二戸稲造は、天皇陛下のご貸金で何を買ったのか、英語の金縁の聖書を買ったんです。ですからですね、いち早く聖書に馴染んでいたわけですよね。そして札幌農学校にの受験に合格して、当時は簡単な英語の面接というふうなことだったようですけども、持て余すほどの、この才能に恵まれていた彼らでありましたので、 入学は難なく、ということで一路、北海道に、こう向かっていくわけですよね。深川から、船に乗りまして、玄武丸、2週間の旅路を経てですね、行くという当時は大変な航海であったわけでありますよね。そして、北海道に向かう。当時北海道は、蝦夷というふうに言われていたんですけれども、この蝦夷がやがて名前を北海道と変えて、北のロシアとの、この防衛の、砦となるべく、また、農業を、進行して、広大な土地を日本のその食料供給のために大いに役立てる、また先進的なアメリカの農業を取り入れて日本の農業の先進地帯とするという広大な夢を託されて北海道開拓使第1代初代長官と任命されたのが黒田清隆でした。この黒田清隆が北海道に注いだ予算、10年間で国家当時の国家予算1000万円ですけども、当時の国家予算1年分を北海道開拓10年間に注ぎ込むんですね。どれほどの大きな、ビジョンがあったのかということを、知らされるわけですね。しかし当時の北海道というのはですね、まさに人間よりも熊が多いかもしれないようなそういう、原生林の広がる、広大な未開拓の地であったわけでありますよね。人口10万人、札幌の人口はわずか2000人というそういう、時であったんですね。ここに札幌農学校が築かれたわけであります。まさに辺境の地であるわけですね。この新渡戸稲造が北海道へ向かったその年、実ははるか南には西南戦争が勃発していました。そして新渡戸の親族は憎き薩摩に仕返しするのは今ぞと言ってですね、東北から多くの人たちが今度は官軍のに属する形となって自分たちを滅ぼした薩摩に対して戦いを挑むというふうなことが南の方で起きていくわけです。しかし時を同じくして新渡戸稲造ほか内村鑑三、日本の将来を担うことになるこの青年たちは一路北海道へ向かっていく。北南、日本の未来のために北へ向かう者、また復讐のために南へ向かう者、この差は非常に、際立ったドラマチックなものが含まれているというふうに思います。札幌農学校の初代教頭、当時でいう学長に任じられたウィリアム・クラークについては昨年ですね、詳しくお話を申し上げました。今さら詳しく述べることはしませんけれども、クラークを支える3つの柱があったんですね。一つにはピューリタン信仰ですね。キリスト教の聖書に基づく非常に素朴で純粋な信仰です。そして2番目は近代科学ですね。この近代科学の発展にあたっては、ヨーロッパにおいて、クリスチャンの科学者の大きな貢献があったことは、ご承知の通りだと思います。この世界はデタラメではない、神は理性ある方である、故に、この宇宙には法則秩序があるはずだ、そういう前提から次々と自然科学の法則が発見されていった自然科学の歴史というのは本当に胸をワクワクさせるものがあります。3番目の柱はフロンティアスピリットですよね。開拓者精神、誰も手をつけなかった大事業、意味ある仕事に身を投ずるというフロンティアスピリットですね。 まさにニトベ家に脈々と伝わるこの精神こそ、この札幌の学校の精神と相通ずるものがあったわけですよね。クラークは、本当に信仰に燃えて札幌に来ました。黒田清隆長官と長長発誌の議論を重ねて、両方とも軍人ですから相譲らず、明日は入学式開校日という日になってようやくあなたのやりたいようにやってよい、しかしあまり目立たないようにという条件付きでですね、聖書またキリスト教を教えることを許すわけですよね。そしてクラークは札幌農学校を去るにあたってイエスを信じる者の契約というものを手書きで書きまして、そこに一期生全員が署名をするわけです。ニトビ謎が札幌農学校に来た時、すでにクラークはアメリカに去っておりましたけれども、先輩たちが、もう反強制的にお前たちも信じろ、お前たちも書けということでですね、署名を迫るわけであります。そして、真っ先に署名をしたのが、ニトベ、稲造であったわけですよね。それは自分が探し求めていたものがここにあった、洗礼名を自分で選んでいいということで、パウロ、ポールというふうに名前を洗礼名で自らつけてですね、彼はもう喜びで満ち溢れる、あまりの喜びで彼はおじさん義父のですね養子となっていたわけですけれども、東京の太田時俊に熱烈な手紙を書いております。入学1ヶ月後のことでした。はなはだ失礼ではございますが、どうぞ日曜日にはかっこお暇の節には築地の八祖教会へ出席なさいまして、よく八祖宗門の真実あるいは神の存在することなどをお習いになってくださいますようお願い申し上げますって言ってですね、詳しく信仰の概要を長い手紙で述べております。ところがですね、この喜びの後に長い反問の時期が訪れるんですね。ものすごい読書家であった太田稲造はですね、クラークが残していった英語の莫大なというか膨大な書物があったんですが、そのほとんどを読んでしまったんですね。そしてそれ以外に置いてあった本も読んでしまったんです。多分後年目が悪くなった原因は本の読みすぎ、皆さんも気をつけましょう、だったと思いますね。ところが図書館っていうのはもういろいろ種々だったの本がね、クラーク先生の本だけだったらいいんだけども、他にもいろんな本があるわけでしょ。だからキリスト信仰を良しとする本ばっかりじゃないわけですよ。いろんな本読んでいくわけで、ほとんど全部英語ですけどね。で読んでいくうちに彼は迷いの中に入ってしまうのですね。そして重い陰鬱な時を過ごす。友人は帰省していくんですけども、一人札幌に残って悶々としているということなんですね。そして長い話を短くしますと、その突破口になったのがトマス・カーライルの書いた衣服哲学でした。この衣服哲学のことをたまたまアメリカから取り寄せているその雑誌の中に紹介があって読んでみたいものだと思っていたんですけども、自分に洗礼を授けてくれたハリス宣教師が衣服哲学、衣装哲学とも呼ばれているサータ・リザータス、これがあるのをいち早く見つけて、先生これをどうぞ譲ってくださいと言ってもらった衣装哲学、衣服哲学をむさぼり読み、これが回復の大きなきっかけになったんですね。このトマス・カーライルがわずか35歳の時に書いた名著の中の名著であります。私も何度か読もうとして挫折した本で、未だまだ完読していない本なんですけども、これを太田稲造はやすやすと読んだんですね。この概要を詳しく述べる時間はないんですけども、衣服哲学または衣装哲学サータ・リザータスというのは直訳をしますとですね、仕立て屋の仕立て直しという意味なんですね。それはどういうことかといいますとですね、洋服の話ではないんです。この世のすべてというものはいわば身につける衣装に過ぎない、一時的なものに過ぎないというわけです。 しかしですね、それを脱いで裸になれば銭湯で裸の付き合いができるように、実は私たちは余計なものをいっぱい身につけてるんだと。ですからその時々のいろいろな人間の制度、その時々の人間の世間の道徳、それはみんな一時的に脱いで、いつか脱いで捨てるような衣服に過ぎないんだと。しかし変わらない裸の実在があるというわけですよね。この裸の実在とは何かと言いますとですね、それは一人一人の中にある宿る神の光、内なる光である。装いは変わっても変わらないものがあるということなんですね。そして、その、実践というのは結局のところ何時の最も近くにある何時の義務を果たせと、今手近にあるあなたがしなければならないことを果たせ、これがあなたが天命を全うすることに通じることなんだというですね、神様に裸のまんま自分を預けて、歩んでいく、あとは心配するなと、ごくごく卑近な言葉で言えばそういう内容のことが書いてあるわけですよね。これによってニトビナゾーは、息を吹き返すわけですよね。実際この衣服哲学は、英文で私も何度かチャレンジしてるんですけれども、もう読む気をくじくというか、もう読む気がなくなるというか、かなり難解な英語です。しかしこれを生涯34回読み通した、ニトビナゾーは、カーライルの文体の影響を色濃く受けて、武士道の英語もカーライルそっくりだとある人は言うほどですね、非常に、英語の最高峰の、見事な表現力が満ち溢れているわけであります。カーライルの、この衣服哲学は、この信仰の危機に直面していた稲造を救うものになったんですね。自分の洗礼名をポーというふうに言ってたんですけども、そのうちに、あだ名が、陰鬱な、稲造は、マンクというふうなあだ名をつけられるぐらいに、暗い時期があったわけですよね。しかし再び、また元気を取り戻してまいります。長い回復の時間は、あったと思いますけども、それから札幌農学校は授業料がタダということでしたので、それもあってですね、おじに迷惑をかけまいということで札幌農学校に来たということもあったんですが、その、付帯条件として、5年間は管理を務めなければならないと、北海道開拓市の管理を務めなければならないで、つまらない役人生活に入ったんですけれども、イナゴの被害が起きて出動した以外は大体役所の机でサーターリザータス衣装哲学を読んでたというふうに言われておりますね。まともな仕事ができなかったみたいです。そのうちに5年、勤めなくても3年でもいいというふうにどんどん緩やかになっていきまして、もっと自分は勉強したいということで、彼は東京帝国大学に行くわけですよね。そして東京帝国大学で受験をしていくときに、その受験の面接官が当時有名な新体詩、新しい形での詩を提唱した文学者でもあります富山雅一博士だったんですね。そして、あなたは、どういう勉強をしたいのか、あなたの、目標は何か、というふうに、聞きます。すると、はい、農政学をやりたいと思います。そういう学問は未だないそうですから、せめてその参考ともなるべき経済統計政治学をやりたいと思っております。そして、ついででございますが、一つ道楽があります。下手な横好きで英文学もついでに習いたいと思います。富山博士は英文学の先生ですね。富山博士は聞きます。英文やって何します？ すると稲造は意味を浮かべながらこう答えたそうですね。はい、私は太平洋の橋になりたいと思います。これが有名な言葉なんですね。願わくは我太平洋の橋とならん。これが新渡戸の記念公園の石碑に書かれている言葉です。願わくは我太平洋の橋とならん。あまりにも夢のような答えが返ってきたので呆れた顔で富山博士は聞く。何のことだかわからない。どういうことですか。稲造は言いました。私は日本の思想を外国に伝え、外国の思想を日本に普及する媒介になりたいのです。この当時この会話の深い意味を富山博士も分かることはなかった。本人の太田稲造も分かってはいなかったけれども、実に彼の生涯は太平洋の橋となる生涯へとなんと導かれていくということなんですね。ところが念願かなって入学した東大は実に失望の連続でした。レベル低すぎって、東大のレベル低すぎだっていうんですね。どういうことかといったら、当時の札幌農学校は当時の日本で最高レベルの教育をしてたということだったんですね。それでもう物足りない、文学と英文学を教えてくれる先生よりも稲造の方が文学の方詳しいわけです。稲造は休み時間に読んでる本を見て、富山博士がびっくりして、君それ何の本ですか、これこれこうです、うわ僕も欲しいな、先生まだ読んでないんですか、とこういう状況だったんですね。稲造の方がさらに先を行ってたということです。それで日本にいてはこれは勉強が欧米に遅れるばっかりだと、もう海外では評判になって何カ国語に訳されている本が天下の東大にも置いてないということは東大にいたんではダメだというふうに見切りをつけてしまうんですね。そして彼はアメリカに行くしかないというふうに留学を試みるわけですね。でもお金がない、私費留学ですからね。その時におじさんの太田時俊が虎の子の1000円をですね用立ててくれたんですね。そして長兄のお兄さん、四郎が300円用立ててくれる。1300円というと、まあ、渡航費とあとは1年分の学費ぐらいな感じだったんですけども、彼はアメリカに単身渡っていくわけであります。はじめはハリス夫人の通っていた地元の大学と思ったんですけども、いち早くアメリカで留学を始めていた佐藤翔介というですね一級上の先輩が、君こんな名もない大学では将来日本で活躍できない、僕と同じ大学へ来たまえ、ジョンズ・ホップキンス大学、皆さん聞いたことありますかね、ワシントンから汽車で1時間にメリーランドのボルチモアにありますジョンズ・ホップキンス大学というのは、ジョンズ・ホップキンスというですねクエー界の大富豪が自分の財産を寄贈して建てた大学なんですね。当時はエール大学かハーバード大学かジョンズ・ホップキンス大学かという名門中の名門校だったんですね。そこの大学院に彼は難なく合格していきます。優秀だったんですね。そして2年余りの勉強していくわけであります。そして彼は教会に通いたいわけですけれども、その地元の教会に来ますとね、建物は豪壮広く、聖歌隊がもう何十人も出て歌う、皆さんが素晴らしい賞をしていて、牧師の説教も練りに練られた名説教である。ところがですね、この華美でまた社交場とも化すような何千人も集まるようなこの教会というのを言ってみるけれども、確かに荘厳な音楽はあり、また立派な説教はあり、また社交場とも化すような華やかな雰囲気もあり、土地の名士が皆集まっているというような雰囲気はあるんだけども、稲造は失望に次ぐ失望でありました。なぜならば彼が信仰を持ったあの札幌農学校のあの素朴な雰囲気がどこにもない、神を知るあの胸の高鳴りがここでは感じられない、神の御言葉を読む時のあの心のときめきや神様の迫ってくるあの清い影響力が感じられない、彼はですね一人、ここでもまた悶々としていくわけです。